皆さんこんにちは。当然なんでこういう状況でオンライン授業っていうのが常態化していまして、それがいいのかっていう話ですね。結果を見てみれば、皆様もこれを聞いていらっしゃるような方はですね、もう分かってると思うんですが、オンライン授業でどうなったかっていうことですね、もう惨憺たるもんではないでしょうか。結局のところもたらしたものは大幅な学力格差ですよね。例えばうちで適切な指導を受けている子っていうのは、オンライン授業で実質的に授業が崩壊していても、つまり学校での指導が崩壊していても、そんなことは関係なく、バリバリやりますので、かえっての学校でのいろんな校則ね、要は学校のいろんな行事とかそういうものが一切ないので、ますます勉強時間が増えて結果を出していくっていう状態ですね。で、そうでない子さんっていうのは、もう家で一人でオンラインを見てるのか、インターネットで遊んでるのか、そういうことで、何の学力もつかないですね。そういう意味では、その学力の格差っていうのは、どんどんどんどん広まっていっていますよね。で、現状でもそうだと思いますし、ましてや、国策としてですね、こういうインターネットっていうものを、教育の重要なツールとして位置づけて使っていくっていうような国策としての方向がありますから、例えば、生徒たちにタブレットを配るとかっていうことですね。結局、生徒たちの立場ね。生徒の立場からすれば、もう百害あって一利なしっていうことですよね。つまりもう勉強のできない人、学力の低い人をどんどんどんどん増やしていくだけの結果しか生まないですね。で、それはもう、普通の常識ある、良識ある方々には当然のことですよね。だから、国の政策がどうあろうとも、あるいは世の中がどうあろうとも、関係なく、学力を身につけるっていうのは、もう大事なことですよね。で、そこにも議論の余地はないと思うんです。であるなら、何をすべきかっていうことですよね。で、まず現状を受け入れることです。これはもう、なんていうんですかね、有利な人はもっと有利ということですね。から、不利な人はどんどん不利な状態になっていったっていうことですね。この、2年間ぐらい。まして、こういう、ある種その、インターネットの普及っていうこと、あるいはインターネットのツールですね、の作ってる人々は、それはもう非常に儲かりますよね。だから当然ながらそこからお金流れてくるし、そういうふうにどんどんなってくるでしょう。またデジタル庁っていうのができるそうなんで、またそっちの方向に行くでしょう。で、皆さんもご見察の通りですね、デジタル庁の先何をやろうとしてるかってことは、ここでは申しませんが、多分皆さんもね、ご良識ある方なので、よくわかってると思うんですよ。で、その中で、じゃあ、どういうふうに生きていくかってことは、実はすごく大きな大問題ですね。むしろ我々の生存をかけた戦いになると思うんですね。それが深刻なものを実は含んでいますね。インターネットで便利だっていうのは、そんな単純な話ではないですね。そもそもインターネットっていうのは何で生まれたかっていうことは、知っている必要があって、あえて申し上げればですね、ここで。インターネットっていうのは、要は核戦争の時に、普通のいわゆる電波での通信ができないので、じゃあどうするかっていう時に作られたものなんですよね。私の恩師かと一人もですね、最初の、もう一番最初のアメリカのその実験に、で、参加したっていう方がいらして、そういうことを、詳しく聞いたことがありますが、いろいろ本もあるので、知ってらっしゃること多いかもしれません。しかし、そういう根本的なものっていうのが、やはり出てるのかなとは思いますね。つまりその、別に軍事がいいとか悪いとかってことではないんですが、やはりそういうものであるということは、やはり知っておくべきことなんだとは思うんですね。結局ね、ある視点から見れば、実はもう選別がよりしやすくなってるっていうことですよね。ですから、そういう状況でじゃあどうするかっていうことですが、もう勉強するしかないですし、それからもうオンラインっていうのはもう見限らなきゃいけませんよね。こんなことではもう全く学力をつかないということはもうお分かりになると思います。だからオンライン授業で失ったものっていうのは、ある種先生と生徒の絆っていうものも失いましたし、要はね、根本的なことがあるんですよ。つまり、よくね、やる気があるとかないとか言うでしょ。ある塾のうまいキャッチコピーにね、やる気スイッチとかって言うでしょ。そういうことじゃないんですよね。もうね、もうお分かりになってると思いますが、やる気があろうがなかろうが、やるっていうことなんですね。だからそれが教育なんですよ。そういう強制を伴うもんなんです、教育っていうのは。で、それをしないっていうことは、実は教育を放棄してるっていうことなんですよね。ここのところが受け入れられない限りは、やはり教育の結果っていうのは出てかないんですよね。と、それをでも当たり前のことでしょ。子供は何もわからないので、あるところではしっかり強制をして、そしてそれに従わせなきゃダメなんですね。で、それがいい結果を生む基礎なんですね。 で、もちろんそればっかりではダメなんだけれども、でもあるところでそれは必要だってことは受け入れなきゃいけないんですよ。もちろんそればっかりではダメですよ。だけどそれなくしてもダメなことも事実なんですよ。でね、今の時代の流れとしてそういうことを否定しがちでしょ。だからね、やはりね、そこを完全に否定してしまうのはやはりバランスを失ってるんですよね。だからそこも必要だっていうことですね。そういう強制っていうことも必要だっていうことですよね。で、まあ、うちの塾だともう完全に何ていうか、そこの中にはめ込んでしまうんでね、そしてもう嫌悪なくやるっていうことですね。そういう環境に自分をはめ込んで嫌悪なくやるっていうところを経験しない限りは、やはり本当の意味の想像力とかっていうことはついていかないんですね。ということも、まあ、私がその拳を振り上げてですね、申し上げなくても、これで聞いてらっしゃる方はもうお分かりになってくださると思うんですね。まあ、改めて、まあ、そういう観点からもですね、考えていただければお子様のですね、教育に、資することは大きいんではないかなと思います。私はね、根本的にはみんなに幸せになってほしいなってやはり思うんですよ。心から思うんですね。で、ですけど、やはりそれをどういうふうに、例えばこういう状況な状況というのはどういうふうに使っていくかっていうのは、やはり個々のご家庭なりの判断に任さざるを得ないので、やはり私はそういう意味では言うだけなんですね。でも言うだけだけど、やはり言わないよりはいいだろうなと思って言うんですよね。どうしてもその人間というのは、いろんな考え方に揺れもできますしね、まあ、いろんなことでこう、間違ったりもしますから、そういう意味ではその振り返っていただいて、基本の原理原則っていうものを常に振り返っていただいて、どうしたら一番いい結果が出るかっていうことを考えていただく、その良さにしていただければと思っています。ありがとうございました。